東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。今日のお相手、番組プロデューサーで金融ジャーナリストの鈴木まさみちさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、それではゲストにもご登場いただきましょう。もうラジオ日経ではおなじみの方でございます。新業 FP オフィス代表で日本で唯一のインデックス投資のアドバイザーでいらっしゃいます、菅淳斗さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。インデックス投資、日本では唯一のアドバイザーでいらっしゃるんですね。
はい、そうです。インデックス投資の専門家でございます。
なるほど。今日はなのでインデックス投資について伺っていきたいなと思うんですが、はい、ちなみにインデックス投資っていうのは、はい、その225とかに連動するとかそういう意味合いでいいんですか？
そうなんです。225、それからトピックス、東証株価指数と同じような値動きを目指す投資のやり方を指すんですが、もうちょっとざっくり申し上げると、夜こう夜空を見上げてですね、星が瞬いてるじゃないですか。あの星がいいな、この星がいいなっていうのではなくて、
はい、
満天の星空全部ざっくり買っちゃおうみたいなイメージがインデックス投資なんですね。
めちゃめちゃ贅沢な投資になるんですね。
そうなんです。細かいことを考えずに大枠で投資をしましょうというのがインデックス投資の本質だと思います。
なるほど。そうするとなかなかマーケットずっと見られないという方にとっても、
そうです、ね、
やりやすい投資方法ということになるわけですね。
まさにそうだと思います。生活にすごく忙しくて、はい、なかなか投資には時間が割けないという方にインデックス投資ってぴったり合ってると思います。
個別投資されてる方もいらっしゃいますけど、はい、それだけだとやっぱり大変だからゆったりしたものも欲しいよねっていう時にもぴったりなわけですね。
そうなんです。忙しくまた細かく投資をされるのが好きな方もおられるんですが、
はい、
そういうことをやりつつたまにはおおらかな投資もしたいな、うん、あるいはおおらかな投資も付け加えたいなっていう、そういう人にもインデックス投資ってぴったりフィットするんです、
はい、なるほど。今日はじっくり伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速お話伺っていきたいと思います。インデックス投資、それを使うとじゃあ一体どんな私たちにとってはメリットがあるのかっていうところもですね、
はい、
細かく伺っていきたいと思うんですが、
はい、インデックス投資っていわゆる市場の平均値と同じような値動きを目指しますので、細かいところを気にしなくていいっていうことになるんですね。例えば学生時代、体重とか身長みんな違うんですが、例えばですよ、中学校の3年 B 組の平均身長いくらですっていうのが出るじゃないですか、
はい、
例えば167センチ、あ、だいたい3年 B 組の人の身長って167センチを基準にイメージするじゃないですか。
そうですね。
それと同じように市場の平均値っていうものだけをイメージしてそれを保有し続けていくっていうのがインデックス投資なので、
はい、
細かなところを気にせずに、あ、だいたいこんなものなんだなというイメージだけを持っていただければそんなに難しくないっていうところなんですね。
よく個別株を投資されてる方で、はい、相場は上がってるように見えるけど、はい、自分の持ち株はなかなか上がらないとか、
そうです、
そういう時って必ずあると思うんですね。
そうなんです。
そういう時にも心穏やかでいられるっていうことは穏やかでいられますあるかもしれませんね、
はい、個別の株式を見ていくと個々にその会社固有のリスクとか固有の事情というのがもう毎日毎日出てきますので、
はい、
そればっかり追いかけているとちょっと気づかれしちゃうところがあるんですが、インデックス投資というのは大枠の平均値を追っていくので、
うん、
そういった細かいところで、気づかれする必要がないっていうのはすごく大きなメリットだと思います。
持たざるリスクみたいなものも気にしなくていいという、ね、ことにもなりますよね、
はい、
そうするとじゃあ選ぶ時もあれこれ気にしないで選んでもいいということになりますか？
そういうことです。大枠で申しますと 株式にも市場があって平均値があり、債券にも市場があって平均値があり、うん、あるいは不動産投資信託リートという世界でもマーケット市場が存在して平均値がある。資産ごとでまず市場をイメージするっていうのは大事ですね。それから国地域でございますね、
はい、
日本にももちろん市場がありますが、アメリカにもありますし中国にもありますし、うん、でもっと広いエリアで市場を捉えると、例えば日本を除く先進国の市場、これ株式で申しますと22カ国になるんですが、
はい、
このような国地域ごとでさまざまな市場をイメージする、うん、ということもインデックス投資では大事になってきます。
なるほど。そうすると日本だけじゃなくて世界の成長も新興国のさらなる成長も取り込んでいけるということになるわけですね。
そうなんです。例えば先進国なり新興国なり一つの国だけで、じゃあどの株がいいっていうのは日本の株を探すより大変でございます。
情報がないですもんね。
そうなんです。心理的な距離も遠いですから分かんないってなっちゃうんですが、さっき申し上げたように市場の平均値を求めるっていうことに、まあ、特化すれば遠い先進国の国でも遠い新興国の国でも、あ、じゃあちょっと投資してみようか、うん、と思えるような形が実はインデックス投資のメリットなんです。
なるほど。仕事をしててもものすごい気になってしまうとか、はい、あとやっぱり夜家に帰って自分の株価チェックしようかなと思った時に、はい、なかなか家族の人たちを優先できなかったりとか、はい、そういうことは、はい、私のような不器用な人間だとあるんですね。
なるほど、
はい、インデックス投資の場合は、はい、そういうこともあまり、はい、なさそうな感じがしますよね。
そうですね、うん、逆の言い方をしますと、お仕事とかプライベートの生活を充実して優先させるためにインデックス投資があると考えていただいていいと思うんですね、
はい、
よくお客様にもお話しするんですが、クオリティオブライフ、
はい、
生活の質をインデックス投資なら維持できます。つまり投資にあまり時間とかエネルギーを割かずに投資が続けられると、
はい、
これインデックス投資の隠れたメリットです。
個別銘柄の投資だと、あのこっちの銘柄あっちの銘柄ってすごくこう目移りしがちで、
はい、
まあ、どうしてもこう売ったり買ったりってやってしまうケースが多いんですが、
はい、
インデックスファンドの場合ってそこはどうなんでしょう。
あ、これも注意点が必要で、うん、はい、インデックスファンド ETF を買ったからといって、うん、値動きが気になればやっぱり売ったり買ったりしたくなるんですね、
うん、
つまり ETF とかインデックスファンドを買うだけではインデックス投資を貫徹していることにはならないんです、
う
ん、インデックス投資の具体的な意味合いとすれば市場の平均を保有してそれを長期で持ち続けるっていうことがインデックス投資の本当の意味だと私は思います、
うん、なるほど、まあ、やはりこう長期投資というのが前提に、
そうですね、
ということですね、
はい、
インデックス投資が平均値だというふうにおっしゃいましたけれども、はい、これだと物足りないよねっていう人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですね、はい、もっと俺は平均よりも上に行きたいっていう方も正直いらっしゃると思うんですけれど、
おっしゃる通りです。
それでいいんでしょうか。
これはですね、人間の本能と関係があるんじゃないでしょうか。君は平均と同じだよって言われて、はい、なんか喜ぶ人ってあんまりいないと思うんですね。
そうなんですよね。
自分は平均よりも上のはずだって思ってしまうのが人間の本能なんですが、それは実生活の中で平均以上は目指していただいて、
はい、
投資の世界ではまあ平均でもいいかなっていうふうにもし割り切っていただければ、今度逆の地点から見ますとインデックス投資をしていれば平均以下になることもないわけです。
あ、確かにそうですね、
はい、ここはやはり日本人のこう何と申しますかメンタリティにありますこう分を知るといいますか、控えめでこれぐらいでいいやっていうふうに 謙虚に思えるかどうか、
はい、
この謙虚さというのはインデックス投資のスピリットと非常に関係が深いと思います、
はい、なるほど、はい、あの通信簿で1から5まであって、はい、1とか2だとショックですけど、はい、まあ、3から上だったら OK かなという 感じありますよね、
はい、これで、まあ、悪くないからいいかなっていうふうに割り切れるか、はい、謙虚に思えるかどうかがインデックス投資を続けられるかどうか、ここポイントになる。
なるほど、長くやっぱり続けるのがいいって先ほどおっしゃいましたから、はい、そのポートフォリオの中でも短めのものがあったり、はい、まあ、その基盤のところに当たるものがインデックス投資というふうに
思っているわけですね。そうですね、ですから、まあ、正直申し上げてあまりこう目立ちませんし、いつもワクワクドキドキするっていうような投資ではないと思うんですが、投資家の長い生活全般を通じて経済的にこう支えていく縁の下の力持ちみたいなイメージがインデックス投資にはぴったり合うと思いますね。
個別銘柄だと今が買いだとかね、はい、今が売りだ、まあ、やっぱタイミング投資って必ず頭前提あると思うんですが、はい、まあ、ETF に投資する場合というのはそのタイミングってあまり関係ないって考えていいんですかね。
そうですね、うん、長期で捉えた場合に、うん、じゃあいつ買うのって聞かれたらやっぱり今でしょっていうふうになるんですね。ただし、うん、インデックス投資でやはり投資妙味として私はあると思うのは、うん、マーケットが急落したあるいはマーケットが暴落してしまった、うん、明らかにその市場が持っている本源的な価値よりも下がっている状態で、うん、市場の平均そのものを果敢に買っていける、うん、
はい、
っていうのもインデックス投資の魅力だとは思うんですね。
ということは、まあ、本当にそのコンサバティブな運用じゃなくだけじゃなくて、はい、ある程度こう攻めも効くっていうことですね。
そうですね、うん、あの今でも思い出すんですがリーマンショックがあった2008年から2009年にかけて、
はい、
例えばトピックスに連動を目指す ETF を果敢に買っていった、弊社のお客様とかですね、うん、そういった投資家として潜在価値よりも安くなったものを買っていくっていうことを実践するにも、うん、実はインデックス投資はマッチしているんですね、うん、そしてそれを長期で持っていけば安い時に買えたっていう事実がありますから、うん、期待リターンはやはりおのずと高くなっていくという、うん、ダイナミズムみたいなものもインデックス投資にはあると思います。
なるほど、
そういうこうダイナミックな動きも取りつつ、はい、投資していけるのがインデックス投資ということになるんですね。
そうですね、うん、市場そのものを見ても時にはすごく上がったり時にはすごく下がったりっていうそういったこう何と申しますかバイオリズムといいますか変化っていうのはありますから、はい、そういう意味でインデックス投資は十分面白い投資だと思います。
うん、上がった時は売ったりした方がいい時もあるんですよね。
これはですね、どのくらい上がったら自分が売りたいのかっていう目標設定をしておくことがまず大事だと思います、
はい、
で、自分のゴールというのが例えば途中で売ることではなくて老後の生活資金のための運用しているということであればいくら上がってもそれはホールドするべきだと思いますので、うん、
はい、
一人一人の投資家の目標の設定以下によってこれは持ち続けるか売るのかっていうのは分かれてくると思います。
うん、額のその目標であったりあとは時間軸の目的、
ね、
目標であったりっていうところなんですね、はい、大事なのは
特に時間軸の目標設定っていうのはインデックス投資では大事だと思います。
はい、わかりました。菅さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さて今回は菅チュンドさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。菅さん、はい、インデックス投資思ってた以上に魅力的なものなんだなっていうことが今回のお話で私分かりました。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、こうやって一人でも多くの方にインデックス投資ご興味持っていただけるというのはすごく嬉しいことです。
本当ですか。
はい、
あの次回はですね今 ETF だけでも200超えるものが上場されてるんですよね。
はい、
詳しくどんなものがあるのかとか、はい、こういう相場の時はこんなものがいいよねっていうものを伺っていきたいと思いますので、はい、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東証プラス U マーケットから日本も元気に、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。